パンダの飯より、123。
はい、どうもこんにちは、こんばんは。吉高由里子が大好きなリクです。明けましておめでとうございます。
道長様が大好きな三上スパスパです。
どうもどうも、スパスパさん、明けましておめでとうございます。どうもですよ。はい、いやー、あれですよね。はい、車で運転してきたということはシラフということですからね。
もちろんです。
私も入ってますからね、いくつか。
もう引っ掛けてらっしゃる。
引っ掛けてらっしゃる状態で。鍋続いてましたから、さっきまで、
ね。正月ですからね。
そうですね。
全然、もう、それは。
ね。
いやー、本当にね、お正月も天気いい感じですね。
天気いいですね。
うん。
で、出勤日がいきなり雨みたいな感じで、ちょっと僕の心は冷えたんですけど、
ね、
うん。そうです。まあ、奇跡の9連休で、来年も9連休っぽいっていう話。
あ、そうなんですね。結構やっぱりね、海外行かれた方とかもいらっしゃる
かもしれない。いらっしゃるかもしれないですね。そうですね。
そんなお金はないので、お家でしこたま映画を見る。
しこたま、しこ映画を見るっていう感じで。ね、相変わらず、こいつら相変わらずだなっていう。
いう感じですけどね。
まあ、あれですよ。僕らのウルトラソウルはそんな感じなんですよ。
そうですよ。僕らといえば NHK。
そうですよ。
NHK の大晦日で言えば紅白。
紅白歌合戦。そうですよ。
いやー、すごかったっすね。
すごかったっすね。
いやー、あんだけ拒んでた紅白に、ね、朝ドラの主題歌やったら、あっさり出るんだと思って。
そうですよ。3曲もやりよったで、この人らと思いましたから、僕。
そう。録画で出てくるはずだったのにって思いながら。
そうですね。
まだやるの
って。でもまあ、あの盛り上がり方は良かったんじゃないかな、番組として。
いや、もう盛り上がった時は素晴らしかったですよ。うん、でもなんか、番組すべてを持ってきましたよね。
持ってきましたよね。あそこからちょっと番組のカラーが変わりましたからね。ごこっと変わったから、おおと思いましたけど。
紅白今年なんか良かったっすよ。なんか最後まで見て、うん、なんか最後 OKOK、OK、で終われたんで。
そう。結果的にね。
途中いろいろありましたよ。
そう。やっぱり前半厳しいな思いながら見てたんですよ。
そうっすね。やっぱり今年やっぱりジャニー人がね、極端に少ないっていうのも。
まあ仕方ないかなとは思って、去年、今年とやっぱり、
うん、
なしで言ってるじゃないですか。
そうですね。うん、やっぱりそのカラーが消えた分、その分韓国枠が
増えてるっていう感じで、まあ多国籍になったよな、完全にと思いながら、紅白も。
そうですね。まあ、演歌人がみんなかわいそうです
か、ね、かわいそうですね。もう、水森かおりにいたって断ればいいのにと思いながら見てますけどね。
ドミノの人になって
そう、ドミノの人になってしまう。ドミノのパーツになってしまいましたからね。もうレゴブロックですよ、あれ。
これ、やる意味あるんかと思う。
ねえ。
あれはかわいそうだな。
堀米くんが気使ってオリンピックで緊張しますって言ってたじゃないですか。
そうですよね。
ねえ。
あんなやらせちゃダメです
よ。スケボーでカーンって当てたら面白かったのにね。シャーッと滑ってきて。
あかんかん。全員が変わってるから。
というか。
そう。あの、で、あの、名前知らないけど、男性の方、あの、お笑い芸人が4人ぐらい後ろに踊ってて。
あの方
はもう、
山内圭介さんです。
そう、山内さんも完全に食われてましたもんね。
食われてましたね。
いやどっちがメインやねん、今話ですよ。
安村いつ脱ぐんやろうっていうとこばっかり気にしてましたからね、僕。
バッてね、早脱ぎでこう、それ脱ぐのかっていうのを若干期待するほどの、あれはかわいそうですよ。
よくないよね。
あくまでもやっぱりメインの人立ててあげないとね。
顔がけん玉野郎はあれですよね、けん玉相変わらずさせられてるし。
けん玉コーナーになってますもん
ね。やっぱりね、三山隆さんはもうあれで1年食ってけるから仕方ないと思うんですよ、僕。
ビジネスけん玉です
ね。そう、うまいですね。ビジネスけん玉。いいですよ、それ。そうですよ。
いやー、演歌人、でも、あれですよ、氷川きよしですよ。
よかったですね。
今回の氷川きよしです
よ。いやー、よかったですね。
真っ向勝負でしたね。
ね。かっこよかったよね。
かっこよかった。
ほろりと来てしまいましたよ、僕は。
休養明けのあの真っ向勝負
ですね。そうですよ。うん、あやっぱりこうでなきゃなっ って。
っていうのはね。
ありましたよ。
若干ちょっと、いらん方向にちょっと考えてしまった自分が恥ずかしいと思って。
そうですね。まあ、限界突破はした上でのあれなんですけどね。
また、空飛ぶんかなとか、
そうそう、そうなんですよね。うちのばあさんが好きやってね、あのばあさんが多分あの限界突破の状態みたいなわけわからなくなってるやろうなと思います。生きてたら。ほんと。
いやー、でもまあまあ、よかったし、その、氷川きよし後ぐらいが後半戦が畳みかけ
て。いや、あそこからすごかったですね。
うまかったね。
うまかったですね。
やっぱ西田さんの追悼もね、
そうですね、ほろりとくる、もう松崎しげるが歌えなかったっていうところがもう、ああ、一番喋っとったくせにと思いながら、
歌詞飛んでました、
ね。歌詞飛んでましたよね。一番喋っとったくせに。
そう。そうね。そう
玉木浩二、何ですかあれ。
あれ、も妖怪ですね、完全に。
すごかったですね。
すごい。化け物ですね。
ファイナルファンタジーのラスボス来たでって思いながら見てましたよ、僕。
うまいですね、本当に。
うまいね、歌が。歌がうまいってやっぱ素晴らしいことだなと思いながら、ずっと後半戦見てましたね。高橋真理子も僕の中ではすごかったんですよ。
ああ、やばいっすね。いやもう本当に、さゆりちゃんも素晴らしかった。
さゆりちゃんも素晴らしかったですね、能登半島もね。まあ、あれですよ、高橋真理子なんか75歳の人にあなたが欲しいって言われドキドキしてしまったんですよ、僕は。歌うめえなぁ。めっちゃうめえなぁ。
圧巻でした、畳みかけ。ミーシャもやっぱり最後素晴らしかった、
ね。素晴らしかったですね。福山雅治は何だったのかよくわからない。トイレトイレという我が家ではなってましたけど。
そう、あれ、玉木浩二白組の最後でもよかったような気はしますけどね。けどね、
やっぱ特別企画枠やからこうなっちゃうのかなって思いながら。
まあ、まあ、福山さんはもうね、完全にもうなんか取り要因になっちゃいます
ね。そうですね。あの、72時間の復帰。お嫁さんのおかげやと僕は思ってますんで、はい。72時間ファンとしては。
そうですね。72時間もやってましたね。
いや、やってましたよ、ねえー。パンチが強いのがやっぱ減ってるなというのは感じるんですけど、ね。
確かにそれはあったかな、今年はね。歯のない GG があんまり出てこない。
ただ、霊が見えた人はいましたよ。鳥取のお墓で。あれ、妹だと思うんだよねって言ってはったお姉さん。
私のあの10本の中で僕はやっぱ印象強かったのお墓の会は一番
お墓の会印象に残りましたね。
良かったんですよね。なんかやっぱり異界ですよね、あの
異界でしたね、あのお墓は。
ですよね。
そうそう、そうですよ。でもスパスパさんは気がつきましたか、紅白を見てて坂本冬美さんがこうスッと握手をして回ってて、はいあの、車椅子のおばあちゃんがね、はいはい、なかなか話さなくって、ちょっと冬美ちゃんも困ったなって顔をしつつ笑顔で、はい、でおばあちゃんが名残惜しそうに話した後ですよ、問題は、はいはい。その後ずっと握手をして回ったら、一列目の人しか握手しちゃダメっていう感じだったんですよ。流れ的には。
そういう流れだったんですね。
うん、二列目間から手伸ばしたジジイがいてですね。握手してもらってましたよ。ドサクサに紛れて。
ああ、よくない。
よくないなって、ちょっと思、ちょっぴり思いましたけど。
なるほどな。ああ、でも僕はあの、純烈をあの、ロケに行かした。
純烈。
作品を感じましたけど、ね。
あの、サプライズまで言わして、あの、サプライズなわけがなかろうっていう放送してましたね。
だってあんだけライド高校と、あの、玄関先で高れた
ら。あんだけ孫がうちは持ってたらわかるやろうっていう。
あれは悪意しかない。
そうですよ。鶴瓶の家族に乾杯がまた被害ありますよ。やっぱりやらせなっちゃうみたいな。
いや、ここで歌わすかと思って。
思うよね。
そうね。
まあ、お前らもう一回巡業出てやり直せってことですよ、き
っと。かわいそうに。
そう。
ね。で、そう、紅白大事やから。嫌いなとこあるから。
そうですよ。
言うこと聞いとかんとあかん
ね。そうですよ。本当にね。そう、
あ、だから、星野源問題っすよ。
ああ、まあ、仕方ないんじゃないですか。 ケンさんは。
怒ってたんかな、あれは。
怒ってたんじゃないですか。ちょっとおげんさん機嫌悪いわよ、思いながら僕見てたんですけど。ムスってしてたじゃない。顔に出すぎと思う。それくらいガッキーにちょっと謝って、ちゃんとって。また僕は怒ってるよ、と思いながら。
ガッキーおるのに。
一生言うからね、って思いながら。ガッキーのファンとしては。
まあ、疑惑やけど。疑惑なのか、あれを。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。あと、あれですよ、岡部隆さん。我々が忘れてはいけないのは岡部隆さんですよ。あ、なぜ忘れてはいけないのか、ちょっと詳しくは言えないんですけど。あ
岡部ですよ。
岡部先生出てると思いながら僕見てましたよ。
だからまあ、ね、あの、今のおむすびでしたっけ、
おむすび。
ちょっとドラマ絡みがあったじゃない
ですか。そうだね、ありましたね。
まあ絶対ね、トラコ絡みでドラマのなんかあるだろうなっていうのは予想は立ててたわけですけど、うんうんうんうん、まさかあそこまでがっつりね、絡むと思ってなかった。
そうですよ、みんな出てきましたからね。
ねえ。すごかったですよね。
カツラバさんだけ出てこなかったねって言ってたんですけどね。お団子食べるのに忙しかったのか。
忙しかったのかなっていう、まあまあいろいろね。いろいろあるんですよ。
そうなんですかね。
ややこしくなるから。
ドロンパみたいな顔して出てこなかったですね。
まあね、まあ、気持ちとしては出てきて欲しかった部分はありますけど、
ありますからね、ま
あ、あの、俺たちの岡部が出てきた時点でもう。
そうですね。俺たちの岡部出てましたからね。大丈夫ですよね。
あの時点で優勝ですよ。
何ひどそうな顔してんの、こいつ、と思いながら見てましたよ、僕。
まあ、一番ちゃんまつさんが大爆笑してたん
で。そうでしょうね。だろうな、
ね。身内が出るとやっぱ笑うよなと思いますよ、
ね。出てしまうとね。
いや、でも良かったですよ。
良かったですよ。伊藤沙莉可愛かったし、ヨネズとの V は。
ヨネズの出方にちょっと若干笑ってましたけど。
ヨネさんとかけていったっていう、そこみたいな。
あ、めっちゃ入り込んでくんやと思って、その世界観って
。嘘やんと思いながら、嘘やんと思って見てましたよ、僕。
右側の画面から出てきました
。そう。ヨネズおるやんと思いながら。なんでヨネズここ、ヨネさんかって思いながら。
そっち。
その流れは果てって思いながら。ここで果ていこんねえな、思いながら。ようできた脚本でしたよ。
優勝ですよ、あれ。
優勝ですよね。
素晴らしかった
。素晴らしかったですね。いやー、まあ、本当まあ、なんやかんやで盛り上がったな、紅白はと。
ですね、はい。やっぱ見終わった後、ああ、絵も見たなっていう感じが、ね。
見た、年越せるわ、みたいな感じになってましたよ、僕は。
そう、ありましたね。いやー、もう今年は白でしょ。
白でしたね。
もう完全に白でしたね。
白でしたね。あと、椎名林檎の声方にショック受けてたんですよね、僕。あれ
そう、ちょっと見た目変わってました
ね。変わってきましたね。
まあまあまあ、ね、あね椎名林檎もう 50?
そうっすね。
大体、5世代ぐらいですよね、大体。
そうっすね、うん。もうちょっと下かな。
ぐらいかな。まあまあ、
でももう40真ん中ぐらいでしょ、多分。宇多田が41っすからね。
そうか。
宇多田と4つ違いが5つ違いぐらいだと思うから
。ああ、40代半ばぐらい。
半ばぐらいですよね。
そっか。まあまあまあ、そうなるよね。
そうそう。
あ、いろいろ。楽しめましたよ。
そうですね。何回言って楽しめましたよね。
うん。
まあ、あれでしたけどね、いわゆる前半後半の間で受信料お支払いくださいってやるのはちょっとどうかと僕思いながら見てましたけど。こちらの QR コードでそんな苦しいか ?NHK と思う
だから、まあちょっと本当に腑に落ちなかったのは、言ったらディズニー絡みですよ。
ああ、ディズニー絡みね。
ディズニー絡み。去年放送事故と呼ばれたあのディズニー絡みですよ。
もうやめたらいいのにね、あれ。
だから、あれ、ロケするのディズニーランドってしてるじゃないですか。
そうですね。
だからあれ多分、客を吐けた後、夜中にやってるんで、だとは思うんですけど、あれ生じゃなかったでしょ、行ってるところは。
生じゃないです。
なかったですよね。録画でしたよね。
録画です。
それするのに一体いくら払ってるの、それも受信料やろって思うじゃない
ですか。俺が最近のディズニーで唯一好きなラプンツェルのネタやったところが、ムカついなんです
よ。ムカついた。
ムカ
ッ!ちょっとやらなくてよかったんじゃねってやっぱり思いますね。
そう思いま ます。
ええ。
まあ、あれは誰が喜ぶんかなと思いながら、やっぱりでも喜ぶ層はいるのかなとかって思いながら、
うん、
まあ、僕がディズニーに興味がないだけっていうのもあるんですけど。
でも、みんながみんなディズニー好きって思われたらちょっと腹立ちますよね。
そうですね。
うん、
そうですね。まあ来年っていうか今年かミッキーの版権が切れるらしいんで。
あ、なるほど、その問題があるんだ。
どんなデスミッキーが出てく映画に出てくるのか。
いやあれはおかしいよ。プーさんひどかったもんね。
プーさんね、同じような扱いのホラー映画がいっぱい出てくるのではないかと思いながら、うん、今年でになりましたけど、去年の映画の話を今からしますよ。はい、スパスパさん。
はい。ね、本当にベスト10を毎年やってるわけですけれども。
そうですよ。
はい。ちょっと、ね、ベスト10を語るのをおこがましいような本数しか見てないわけですけど。
いえ、とんでもない。大丈夫ですよ。
はい。慌ててこの年末駆け足で見ましたんで。
鬼のように見てたのは知ってますから。
まあね、ちょっと、その辺も、含めてね、
はい、
あれたらなと思ってます。
はい。はい、ということで、2024年のベスト10をですね、
はい、
お送りしようかということで、はい。
はい。
というわけで、僕のタイムライン上は映画好きが集まっているので、すごいいろんな人のベスト10見てて興味深いなぁと思って、
うん、そうですね。
ってなんですけど。
十人十色のベスト10。
ですね。性癖が出るなぁとつくづく思いながらですね。
ね、そうですね。
あ、この人はこういう趣味なんだ、みたいな感じで、
はい。
ヘラヘラしながら見てましたけど、へみたいな。
まあまあ、今年もね、いろいろ映画ありましたけど、
はい。
リクさん何本ご覧になったんですかね。
劇場で47本でございますね。リバイバル含めてですけども。
結構見ましたね。
そうですね。見た方なんじゃないかなと自分では思うんですけど。
はい。
はい。なかなか3桁はね、なかなか難しいんですけど。
本当に何かを犠牲にしないと無理
ですね。そうですね。あ、でも配信で2本ぐらい見たのかな。配信が2本含まれるから45本ぐらいですかね。
まあまあ、最近ね、本当に配信が早いんでね。
そう
ね、
早いんで。
そう結構見逃したやつとかは、
ありがたいんですけどね。
っていうのが、本当にシビル王とかもめちゃめちゃ早かった
ですね。めちゃめちゃ早かったですね。レッドバンなんか早すぎじゃないですか。
本当に。
でも来年のクリスマスで引っ張るネタじゃないよな、とは思いながら、こうか、今年か、と思いながら見てましたよ。
ですね、
うん。予告編。ガンガン、ガンガンダゾーンとかで流れてたんですけど、
ね。ああ、そう。なるほどね。
そう、配信中っていうね。
いや、本当にスピードが早すぎて。
早すぎますね。
なかなかやっぱりね、劇場に、足を運びにくい環境になりつつあるのかなって、やっぱ腹で感じますよね。
そうですね。
うん、まあ、ちょっと待てば配信になるやと思ったら、なかなか劇場までね、行くのが難しいのかなと思いながら。
なかなか映画館も大変厳しい状況やなと思いますけど ね、うん、ね。そういう意味では。
うん、でも、コナンはみんな足運ぶんですよね。
あれ何なんですかね。
何なんですかね。
不思議だ。我々を姿を見てですよ。コナン見に行くような層と思うかっていつも思うんですよ。
ですよね。うん、でもまあ映画イコールやっぱコナンなんでしょうね。
ね。
うん、一般的には。
そうですね。え、銀魂実写版見に行かないですかって言われたら、さすがにそいつスタープラチナぶち込んでると思うんですけど、バーン。
ですよね。ほらーっつって。
ほら
ー。うわーっつってなるじゃないですか。それ言われてるのと一緒ですよね。
福田の映画は見ねえんだよみたいな。
いやー、まあ多分ね、本当に好きで見れば面白いんだと思うんですけど。
ですね。
なかなかね、やっぱり、なんていうかな、コナンの映画が嫌いっていうよりかは、
はい、
あのビジネスモデルが嫌い
なんだ。ああ、なるほど。なるほどな。
そう。その嫌悪感もちょっとあるかな。
僕、どうしてもね、金田一流行ったんですよ。
うんうん。
当時、連載当時。
はい。
金田一少年流行って、
はい。
うげへ、みゆきがムチムチしてやがるぜって思ってた方だったんで。
あれ、作者の性癖ですよ、
ね。ああ、性癖ですね。性癖よう出てましたよ。
出てました。
みゆきちゃんに関しては。ええ。 ラン姉ちゃんはどうしてもスレンダーなんでね、
うん、
でも付き合う女の子はみんなスレンダーやったなと思ってるんですけどだからやっぱりそっちとこっちは別なんやなって自分ですっごい思ってましたよ。
あ、なるほどね。
なんか。
なるほど。うん。
なんかね。まあそんな感じで性癖が出るんですよ、映画は。
正月から何の話をするんですか。
はい。ということで、はい、ベスト10をお送りしていこうかなと思っております。はい、ということで、一応ですね、1、2、3方式でございますので、はい、一つ一つですね、
はい、
10位からお互い取り上げていってしまうとですね、
はい、
5時間ぐらいかかるんですよ、皆さん。
いや、そういう年もあったような気がする。
まあ、これ、カルキの動画ばっかり皆さんが見ないとダメっていうことになるんで、それもちょっといかがなものかと。ね、いうことにふと気づいた編集してる僕がですよ、気づいてですね。
いや、めちゃめちゃ収録時間長かった年ありましたよ。
ありましたね。途中で風瀬さんが熊ちゃんになったりしてましたからね。そうそうそう、あ、こんなところに熊のぬいぐるみが、みたいな。
ありましたね。ちょっとそれはやっぱ時間かかりすぎるやろ。
かかりすぎるやろ。深夜3時か4時ぐらいまで収録してたような記憶があるんですけど。
ありましたね、そういう年ね。
そう、年がありましたけど、そっからちょっと反省してですね、はい、いわゆる先にもう10位までカードを出してしまおうと。
そうですね。う
ん、ほんで、ああでもない、こうでもないと。
そうですね。
語り合おうじゃないかって。うんいう形で、もう3年かほどやってるのかな、
そうですね、
という形でやってるんですけども、はい、はい、ということで、スパスパさんの方から、
あ、そしたら僕の方から
いいですか、
ましょうかね、
はい、
そしたら10位から言っていきましょう、
はい、
はい、10位、
はい、
夜明けのすべて、
おお、はい、
9位、コベナント約束の救出、
ああ、どっちかと思いました、エイリアンと。いつもこれ、ね、混乱するんですよ、一瞬。
そうですよね、コベナントって言ったら、エイリアンってやっぱなっちゃいます。
そう、なっちゃうんですけど、はい、なるほど。
はい。8位、エイリアン・ロブレス。くしくもエイリアンつながりです、ね。
なるほど。
はい。7位、クラウド。
ああ。
はい。
佐野くん。
佐野くん。はい。6位、ミッシング。
うん。
はい。5位、シビル王。4位、ジョーカー・ホリア・ドゥ。
おお、高い。
3位、フィリオサ。
ああ。
2位、バイシーン2番。
ああ、はあ。
1位、哀れなる者たち。
ああ。
はい、この10本でございます。
変態ですね。
変態ですね。うん。
なるほど。はい、わ、はい、かりました。じゃあ、僕の方、行きましょうかね。はい、はい、行きますよ。
はい
10位、頑張っていきまっしょい。
おー、はい。
9位、ジョーカー、フォリア・ドゥー、
うんうん。
8位、ラストマイル。
おー。
7位、博士の奇想曲。
お
ー。6位、夜明けのすべて。
はいはいはい。
5位、哀れなる者たち。
うん。
4位、チャイム。
うん。
3位、クラウド。
うん。
2位、グラディエーター2、英雄を呼ぶ声。
あー、よかったんだ、やっぱり。
よかったんですよ。
う
ん、
はい。
1位、ロボットドリームズ。
でしょうね。
もう狂ってますか、タイムラインが、ボッチザロックかドリームズかのどっちかになってるよ、この人っていう。
うん。いや、いろいろ、やっぱりリクさんらしい部分がありますね。
そうですかね。うんうん、性癖出てますかね。
出てますね。
そうですか。
はい。
という形になりまして、うん、PDF 投げときますね。
はい。
はい。
まあ、お互い被ってるものもありつつ。
そうですね。
うん。
一応、スパスパさんのランキングに入ってるのは一応僕全部見ましたよ。
あ、ですよね。
うん、全部見てます。
はいはいはい。ちょっと僕、全然見てないものもあって、
はい。はい。
気になる部分で言うと、頑張っていきましょい、ちょっと、聞きたいんですけど、まあ、
これ
昔、ね、映画があったじゃないですか。
はい、ご存知の通り、田中玲奈さんで、はい、映画があった、あれのアニメーション、
はいはいはい、
アニメ映画になったんですよ、うん、今年、うん、で、世の中にはですね、スパスパさん、
はい、
魔法少女マドカマギカっていう作品があるんですよ。
はい、
ご存知、
はい、存じ上げております。
あれをですね、リバイバル上映っていうのが今年あり、あ、去年ありまして、
はいはいはい、
うん、でそれを見に行く、それを見に行ったんですけど、
うん、
ちょっと前に隙間時間があったんですね、
はい、
隙間時間があって、うん、ああ、この時間、ちょっと、どうしよう、映画が一本見れちゃうな、
うんうんうん、
なんかやってないかな、同じ映画館で。うん、で、うん、で、やってたのがこれだったんですね。
なるほど。
頑張っていきましょうがやってたんで。
まあ、そこまで、あの、期待して、
そうですね。
とりあえず見てみましょう
か。とりあえず見てみようかなって感じで、うん、ほんで、あの、YouTube で見て、うん、予告編見て、ああ、なるほど、3D モデルで可愛い女の子たちがボート部で頑張るのね、うん、って思いながら見たんですよ。うんうん、ね、どうかなって、どうかなと思って、まあ、会えへんかったら寝たらいいわと思いながら、うんうん、え、見たらですね、うん、え、前のミリで、頑張れ
頑張れっつって。
頑張れファイオーファイオーみたいな。
あそこまでこう感情移入して見れたの？
めっちゃ感情移入しましたよ、これ。あのね、うん、主人公のエツネーがね、うん、エツネーっていう子がいるんですけど、はい、やる気がないんですよ。お根本的に。うんうん、もうね、途中、なんとなく全体的に、こう、今までのこの、この高校生ぐらいだったか、16、17歳ぐら
い
の人生の中でいろんなことを、どっかちょっとはすっぱに諦めてきた子なんですよね。その子がボートを通して、うん、ボート部再建にちょっと手伝ってくれよって言われて、うん、ボートの経験はあるもんだから、だからまあ、手伝ってあげてもいいけどっていう感じで入る、うん、いわゆるボート部の再建に関わっていくんですけど、うん、その中でいろいろ変化していくんですよね。微妙に、
うん。
よし、私頑張るぞじゃないんですよ。
うん、
微妙に、ちょっととはすっぱに構えたまんま、
うん、
私変われたかなっていう感じな、
お
ー、うん、なんか頑張りだったんで、
うん、
なんかそこがね、うん、この映画の肝かなと思う。スポコンものではないのは確かかなって、最初スポコンものかなと思ってたんですけど、
イメージはそのスポコン、
そうそうそうそうそう、なスポコンな相手のライバルになる高校が。うん、高校のキャプテンみたいな子がいて、その子はスポコンなんですよ。こう、上目指して頑張るんだ、みたいな感じやから。私らはとりあえず、ゴール、自分たちの設定したゴールに向かって頑張るんだっていう方なんで、感情移入値が高かったんですよ、そっちの方が。自分の、なんか、過去、今、現在みたいな。ああ、この、現在かな。
うんうん、決してその主人公がチート能力があって、それが
達成
する話とかではないわけです
よ。そうそう。よし、行くぞ、黒子みたいな話じゃないわけですよ。
なるほど。
チート能力が全員にないんですよ、
部員の。なるほど、なるほど。
でも一人一人はどことなく頑張ってるんですよ、やっぱり。努力したりしてるで。
ちょっと某政治家映画とはちょっと違うわけ
です。ああ、そうですね。どっちか言うたら、あいつらおかしいじゃないですか。
そうです。
某戦車映画の連中。
某戦車映画ちょっとおかしい部分ありますけど。
うん。いわゆる、武部サオリンがいっぱいいるみたいな感じですね。どっちかというと。
あ、なるほど。ちょっと予想してたのと違うっていう感じなんですね。
そう。
お
うおう、なるほど。ほんで、その頃が頑張っていきましょうってんだ、最後になっていくっていうところに、熱いダダたる涙がね。
ゴーダの涙が。
ゴーダの涙が出そうになった瞬間かかってくるのが、あれですよ。秋元康が作詞した歌ですよ。そこで涙が引っ込むっていうね、スバッて。
スーンってなる。
スーンってなるっていう。んって。やっぱり秋元系列だったのね、主題歌って。
もったいないです。
そう、頑張っていきましょういって歌ってたけど。
あ、
よかったですよ。3D モデリングがどうのこうのって予告編だけ見た人に言われてますけど、
はい、
見たら慣れます。
おー、
うん、大丈夫、大丈夫。
もう、がっつり入っていける。
ね、360度カメラ動かないと、
うん、
なんて言うんですか、ボートレースの迫力って出ないと思うんですよ、
うん、
僕。
映画的表現としても、
そうそう。
しっかりボートレースを表現してたわけ。
そうそう。ボートレースを表現するんならば360度やっぱカメラ動かさなあかんやろっていうところから入ってるんで。
ああ、なるほどな。
だからあれはあれで正解やったと思います。やっぱね、脚本がすごくよくできてたんじゃなかろうか、この映画。
おうおうおうおう、まあ、ちょっとこう、肩の力が抜けたような。
そうですね。何にも考えんと見たから逆にスコーンと入ってきて。
入ってきたっていう。
うん。おーってなってて。10位じゃないですか。
うん。
10位ということは、落とさんとあかんのですよ。
うん、うん。
何個か。
そうですよね。そうですよね。
これだけ動き、やっぱりランキングに入れときたいって思って、うんうんうん、実質1位じゃないかっていうぐらい悩みましたよ。
いろいろ。
残すためにあれを落として、これを落としてでやりくりしてると、これ1位なんじゃねえかな。
いやいやいや、違う違うって、やっぱり最後は落ち着いたわけです。
落ち着いたわけです。
これ1位あかんあかんって
。あかん。まあ、真ん中に小さくかけるって入ってるかもしれないですけどね。それゼロになるやんけっていう、あれですけど、電動かもしれないですよ。
電動かもしれない。
ええ、あぐらい良かったですよ、これは。
なるほどね。いや、気にはなってまして、で、まあ、リクさん見た後ね、良、うん、かったっていう反応
が
出たので、うん、でちょっとどうなるかなっていうのは気になってたんですよね。
なるほど。
うん。ああ、どうなんだろう、配信とかは来るのかな、そのうちね。
来るでしょうね。ね、
うん。
あと、まあ、聖地巡礼しやすいように作ってあると思うんです
よ。松山で。
ね、舞台ですので。
うん。そう。
非常にね、ベタといえばベタというところもあるんですけど、
うん。
うん、安心して進められる90分かな。
いや、安心大事。
大事ですよ。
本当に。
ね、うん。ほっとしますよね。
うん、なんか、本当に今年見た中でも安心できる映画がいくつかあったので、まあ、ベスト10には入れなかったんですけど、
はい。
うん。いくつかあって、ね、本当にセキュリティチェックあったじゃないですか、ネットフリックスで。
はいはい。
もう安心しかなかったんです、
ね、安心しかなかったですよね。
本当、安定の、これ90年代アクション映画やった
んですよね。でしたよね。僕もそう思いました。
いや、もう、その安心できるのは一つ、まあ、評価ポイントですね。
評価ポイントですよ。
ね、
うん。そうそうそう。
はい。
まあ、一つ気になるのは、このボート部を再建したいんだよっていう、
うん。
人ですよ、う
ん。はい。
男の子なんですね。
おうお
う。もうちょっと掘り下げてほしかったなと。
ああ。また尺もありますからね。
なかなかそうなんですよ。尺の問題でなかなかできなかったんだろうなと思うんですけど。可愛い女の子5人に囲まれて1人なんですよ、男の子が。
ある意味ハーレム
も。ハーレムものやないかいって思いながら。そうですよ。ただ結構、うん、彼にもいろいろあったんだろうな、今までなって。その、ボート部1人で頑張ってるっていうことはいろいろあったんだろうな、きっとな。っていうすごくボートの知識もいっぱい持ってる子で、
まあちょっとね、設定はちゃんとしてあるんだろうけど、うん、掘り下げる時間がなかった、
ね、なかったって思うんですよね、うん、まあ彼の話まで入れるとまたややこしくなってくるからだろうなって思いながら、
なるほど、まあこの手の部活動で、はい、やっぱり一番大事なものって、はい、部員のキャラ立ちだと思うんですけど、
はい、
その5人の女の子たちっていうのはキャラ立ちしっかりしてた感じだったんですか？
大丈夫ですよ。エツネーはケダル系女子でしょ、
うんうん、
で、そのエツネーに懐いてる子が姫って言うんですけど、うん、彼女はいわゆるお姫様系頑張り少女なんですね。結構頑張るんですよ。
なるほど。
うん、で、あと2人出てくるんですけど、うん、片方は、その地元の名士のお嬢様。
お
ぉ。え、何々ですわよ。
うん、ありがち。
はい。で、ニーソ履いてる子が、なんだよって元気っ子ですよ。で、その二人が喧嘩してるっていう、いつも喧嘩してるっていう。
もう、安定じゃないですか。
安定ですよ。ベタやな、思いながらね。
ベタベタ。
うん、でもその頃にもいろいろあるんだよなっていうのをこううまいこと匂わせてね、ちゃんと描いてるんで。
それはあれですね、12話でいけたかもしれないです、
ね。12話で見たかったです、僕は。僕は12話で見たかった。
ですよね。
そうですよ。
十分ワンクールいけそうな、
ね。最後、冒頭同士が戦ってるかもしれないですよね。ガキンガキンって言いながら。
もう戦車映画だから。違う、それは。
そうですよ。ガルパン警察来ますよ、そんな言うてたら。バカにすんな、言うて。
怖い怖い怖い怖い怖い。
ガルパン警察怖いですから、ね。
怖い怖い怖い怖い怖い。すごい。 入れとこう。
はい。ということで、頑張っていきましょう。すごい元気の出る映画です。いろいろと。よかったです、これは。
なるほど。
はい。
はい。ね、あとちょっと気になってる部分では、
はい。
夜明けのすべて。まあ、これ僕も見てるんですけど、はい。たくさん結構見た後、結構、すごく評価高かったじゃないですか。
よかったですね。
うん。
よかったです。
いやいや、これ、すごく評価高い人、すごく多い映画だったと思うんですけど、
はい。
はい。ちょっとこれについて喋りませんか。
うん。いいですよ。
はい、はい。
これはもう藤沢さんが道でとことかあるね、みかんを食べながら歩いてる姿を見た瞬間に優勝
そこそこかいっつって。
優勝。山添くんちの帰りに。ほんで、その姿を山添くんに気がある子に声かけられる。
声かけられるっていうね。
どうなっちゃうのでもこの子みかん食ってるから安牌ね、みたいな。そんなね、斜めに見ちゃダメなんですよ、この映画は。
すごくね、テーマとしては重たい、
ね。重たいですよね。
うん、
どうでしたか、スパスパさん。
いや、もうね、僕らの中では三井試験が出て
る。三井試験、出てきた。
もう、ちょっと笑ってはるんですよ、ね。
危ない、身を守れ、上白石萌音。
そうっ
す。河合優美に手出してんぞ、この人って。
三井試験とワールドが発動するぞ、
ね、そう。やっぱ発動するんですよね、ちゃんと。すごいっすよね、この人。今ちょうど僕は吉高由里子の最愛っていうドラマを見てるんですけど、はいはい、もう松下洸平が最高なんですよ、とりあえずこのドラマね。
はい。
松下洸平の骨格がもうたまらないんですよ、僕骨格フェチの僕としては。うわぁ、もうかっこええわー思いながら見てるんですけど。中国語はさすがに喋れへんな、まだ、と思いながら。
おかしいおかしい。
それは光る君にやつ。
そう。あのキャノンいると思ってます、
ね、で、そこまでの関係だったのって僕思いながびっくりしましたからね、最後の方。
最後ね、急に出てきましたから、ね。
急に出てきて、急に矢に刺されて退場っていう。
これ、フラグやなぁと思ったら、あの女死にましたから。
ちょっと雑でしたよね、死ぬとこ。
もうあと2、3話しかないから。
そうね。仕方ない
よ、ね。あそこちょっと駆け足でいかないか。
駆け足でしたよね、うん。そうそう。そんな、あれも、吉高由里子のお父さん役で三井試験が出てくるんですよ。このね、ほんで5話の最後で三井試験がね、泣かすんですよ、こっちを。もう。
そうなんだ。いや、三井試験はね、うまい、やっぱり。
うまいですよね。ただ座って喋ってるだけやのに泣かすんですよ。もうたまってえなって。うまい。三井試験が社長さんなんですよね。
社長さんでね。
これね、夜明けのすべてを、藤沢さんと山添くんの、で、お互いちょっと障害があるんですよね。
うんうんうん
うん、山添くんがパニック障害で、
はい、
藤沢さんは生理痛でしたっけ、
うん、そうですね。
ですよね。ひどい生理痛が来ちゃって、うんはい、感情がコントロールできなくなるっていう。
うんその演技もすごかった
ですね。すごかったですよね。うん、まあ、上白石萌音はやっぱり憑依型やわってつくづく思いながら見てました。
やっぱり、萌音はすごいですね。萌音はすごいですね。やばい。
萌音はすごいっすよ。そうですよ。
あの兄弟本当にね、恐ろしいっすよ。
ちょっとね、いろいろとね。
いろいろと。うん
でもやっぱこれ、まず最初に注目されたんが、あれだったじゃないか。あ、カムカムのミノルさんと、ヤスコちゃんっていう。
そうそうそうこのコンビがね、やっぱり、朝ドラの、やっぱり、カムカム好きとしては、
そうそうそう。
そこは
押さえておかないと。
って、
いうので、見に行ったら結構内容がキューってなる人も多かったのではないかなって、すっごく。それでいて、どこそことはかとなく優しさがこう、溢れてる映画だったので、
うん、
ここはそこがね、
お互いにすごく ね、最初の印象、最悪から始まってますもんね。
始まるじゃないですか。
うんまあ、そこがだんだんとね、お互い余計を使い合っていく中になっていく
過
程っていうのが、すごくね、良かったですよね。やっぱりこう、障害とこう、自分が折り合いをつけながら、やっぱり生きていく世界っていうのはずっと続いていくわけじゃないですか、先も。だからそこのやっぱりテーマ的にすごく重い内容でもあったし、
ですね、うん。で、やっぱさ、最後に山添くんは三石研の会社に残って、藤沢さんは出ていく決心をするじゃないですか。 だからそれが正解なのかどうかっていうのはすごくあの社長さんの表情ですよね。
そうですね。
三井事件の表情一つで物語られるんですよ。
本当に。
僕もああ出ていっちゃうのかって思いながら見てて、
う
ん、でもお母さんの事情っていうのがそこに絡んでくるじゃないですか。
うん、
これあるよなーって。
あるよな。
思わざるを得なかったっていうのが、思いを馳せることがすごく多かった、あのこの映画は。
やっぱちょっと派手さがないからね、その、
派手さはないですね、
世間的に話題になってたかっていうのから、そうでもなかったとは思うんですよ。
でも見た人は、うん、とにかく絶賛型だったじゃないですか。
ですよね。見た人はやっぱり評価高かったですよね。
高かったですね、うんうん、全体的に。
まあ、24年の映画の中ではやっぱり一歩に入るのかなと思いますしね。
邦画ではちょっとズバ抜けて優しい映画だったのでは、優しさっていうのは何なのかっていうことですよ。
うん
う
ん、
だから、あの、山添君の上司の方の、
はいはいはい、はい、
ええ、もう薬剤映画とかばかって出るタイプの人なんでしょあの人。
そうですね。うんうんうん、
で結構、あの、えらいことするタイプの人が出てきたから、きっとこいつ裏に何かあるに違いねえって僕思いながら、構えて見てたんで。
映画見て、僕ら。
あって思える。
正解ですよ。
正解ですよね。そういう偏見が一番ダメなんだぞっていうことを言ってる映画なのに、そういう偏見を持って見ちゃったわって僕思えて。うん。
いやいや、素晴らしかった。思います。
嬉しかったですね。いやー、もう、呪怨呪いの家の時は、ちむどんどん、あれ、それでちむどんどんしてた三宅翔監督が、こっちの方に、こう、流れてきたっていうのがね。
うん。
なんか。
まあ、本当に、ね、評価されるべき映画だったと思いますよ。
ですね。
うんうんうん、
やっぱりランキング、あの、他の方のフォロワーさんのランキングの中にも入ってきてたので、
うんうん、
夜明けのすべては、やっぱりなーって、
うんうん、
すごく思いをさせていただきました。
はい。
うん、よかったです。
はい。
はい。
そうですね。あと、気になるもので言うと、ちょっと見てないものから、
はい。
これなんていうか、博士の基礎曲？
博士の基礎曲。
はい。これちょっと、
これもね、
見たいんですけど。はい。
これも時間つぶしで見たんですけど。
時間つぶしで、はいはいはい。
はい。ベネズエラの、映画で、
うん、
バンドマンが主人公っぽかったんですよ、予告編見たら。
うん。
で、バンドマンが脱退するって、俺脱退するって、お前ら真剣にやらないから、みたいな風に、短歌切って辞めるんですよね。
はい。
もうね、やめてぼっちになるわけです
よ。おう、おう。
うん。で、ぼっちになって、俺はソロアーティストとしてやっていかないとダメなんだ、大変なんだぜっていう映画なんですけど、最大の、最大の問題がですね、うん、彼バンドの立ち位置として、ボーカリストなんですよ。
ダメじゃん。一人になっちゃう。はぁ、あ。うん。
なんで、うん、あの、こっち苦労するんですわ、曲作り。だから、あの、ぼっちちゃんになっちゃうんですよ。
あ、でも、歌唱力は確かなものなんですか？
歌唱力は確かなものなんです
よ。あ、なるほど、
うん。うん。なんですけど、いかんせんボーカリストなんで、ほんで、どんな曲を作ってきたか見てる僕らは知らないじゃないですか。
はい。はい、
ほんで、あの、キーボードのや、そこはかとなくね、キーボードのやつとかは、他のバンドにも呼ばれてて忙しそうっていう。
おー、なるほど。
別に。俺のバンドをしっかりやれっていうので怒ってるんですよ、その、ぼっちにある子は。主人公は。
ああ、なるほど。
いやねんけど、もう、そういう態度取るんやったらもう俺はぼっちになると。ぼっちになってもやっていけるんだ。
ああ、なるほど。
ほんで、あの、DTM で頑張るんですよ。
あ、
デスクトップミュージックを。DTM で頑張るんですよ。
そっち？
そっち。そこから始まるディーティマーあるあるですよ。
なるほど、それでか。なるほど、いろいろ。
ああ
ってなりますよ、ね、さんからすると。
もうね、パソコンの電源が落ちて曲が全部吹っ飛ぶとかね。もうね、パソコン自体が壊れてしもて、バックアップ取ってなかったから、いわゆるパソコン修理屋あるじゃないですか、街角の。あそこにパソコン持ち込んで、なんとかしてくれて頼み込むとかね。ほんで、DVD に全部データ焼いてもらうんですけど、 パソコンに入れるじゃないですか。よし、これで大丈夫だと思ったら、パソコンでエラーが出るんですよ。ズドンって。Windows のズドンって言うことです。Mac か。
嫌な音よね。
嫌な音ですよ。うん？うん？
やばい
よ。ほんで、これまた切れるんですよ、ポッチは。おい！これちゃんとデータ焼けてないやないかい！こんなことないって店と喧嘩になるとか、
ね。なるほど。ね、パソコンあるあるが詰まってるんですね。
詰まってます、ある程度、ある意味。あと、サンプリングあるあるとかね、こう。サンプリング取るストローの音、ボコボコボコボコとかさして、自分でサンプリングしてるんですよ。で一応、彼にしか見えない、ギターと、ドラムがおるんですわ。出てくるんですわ。
イマジナリーバ
ー。そう、イマジナリーなんとか。今流行りの。
今流行りの。イマジナリードラムとか聞こえてくる。
そう、イマジナリードラムとかね、イマジナリーギターがね、これがボトルネック奏法とかやるようなんですよ。絶対お前やってないわ、ぼっち。
めちゃめちゃおもろそうやな、今のところ。
いや、ぼっちお前やってないやろ、って。ずっと僕、ぼっちって語りかけながら読んで見てました。だから、にじかちゃんがやってこなかったぼっちちゃんの映画ですね。
なるほど。一人暮らしに、本当の、新、
でもね、なんとか一曲完成させようるんですよ。
ほうほうほう。苦労しながら。
ギターを弾きながら歌い出すんですけど、やっぱボーカリストだからね、はい、途中からギター弾かなくなるんですよ。やっぱこいつボーカリストやねんで、って思いながら。
ほうほうほうほう。
いやもうね、DT もあるあるが地味にね、そこはかとなくあるんで。
なるほどね。
一応ね、予告編見る限りは、ベネズエラの政情不安、
うん、
ベネズエラっていう国が経済とか政治不振で亡命する人がすごい出たんですって、
はいはいはいはい、
その当時のベネズエラを表現してるらしいんですけど、うんうんうん、音楽を通して、
はい、
見てる限りボッチザロックなんですよ。ボッチじゃん、
うん、ボッチじゃんと、ね、そうですね、まあ、理屈だ
ってなってるとこありますよ。こう壁にガーってガンガンガンっていう感じのところありますもんだって。そう心の中になっとんねんやろうなぁとか思いながら。
なるほどね。
熱かったですね、この映画。音楽良かったし。音楽良かったんですよ。
良かったいた。
そう。音楽が良かったんで。
それはちょっと、続きが気になるな、どうなっていくのか。
儲けましたね。儲けました。はい。
なるほどね。リクさんならではですね、これは。
これは面白かったです。
ね、
よかったです。
なんか、すごく、リクカラーが出た、ね、ランキングの一本だと思う。
もうね、3、4人ぐらいしか見てない中、うん、ずっと僕もだいてました。笑ったらあかん、笑ったらあかん。あのね、悲しいかな、YouTube、
うんうん、
自分が抜けて、はい、もう、俺おれへんから、歌うやつおれへんし、うん、これでバンドも YouTube どうせあれやろ、登録者数とか再生数も減ってるやろと思って、うんうん、クリックしてみたら、
はい、
キーボードのやつが歌って、アニメーションで表現してて、うん、うまいこと表現してて、
うんうんうん、
それが素敵、ベリーグッドとかで書かれてて、チャンネル登録を外そうか外す前か、うろうろうろうろするんですよ、ぼっち。
なるほど。
そうですよ。もう主人公の名前とか一切覚えてないですけど、ぼっちっていうのだけはもうすごく。
それでインプットされてるから。
インプットされてるから。
これ面白そうですね。
よかったです。
なかなかね、見てる人ひょっとしたら少ないかもわかんないですけど。
そうですね、ね、かなり公開感が少なかったんで、
うん、
ミニシアター系列
でやってたん
ですけど。
うん、これは広いものでしたね、そしたら。うん、間違いない。
よかったですよ、
うん、これはちょっとなんか見る機会あったら見てみたいな。
そうですね、おすすめ。個人的にはすごくおすすめで、うん、特に DTM やってる方は身につまされるシーンがいくつかあるんで、ぜひ見て笑ってしまっていいんじゃないかなと。
ベネズエラさんっていうのが珍しいですもんね。
ですよね。ほんとね。
なかなかね。
なかなかね、うん。
意識して見たことはないですけどね。
なんで博士なのかっていうのは、彼が研究員なんですよ、どこ、
うん、
本業が。
ああ。なんか、俺のことを博士と呼べみたいな感じですか。
ね、だからまあ、こう、研究職やってるから、って言って、大丈夫だぜ、みたいなこと言ってても、うん、パートタイマーなんですよ。
ああ。
で、バンドやってかないとダメだから、有給くれっていうシーンがあるんですよ、ぼっちが。人事の人に。
うん。
人事の人が冷めた感じで、音楽ね。
うん。うん、
大変ね、
うん。
うん。でもやっぱり、無理だわって言われて、ぼっちが、いや、俺これからのアーティストなんだよ。頑張れるんだよ、みたいな。有名になるために頑張ってんだよ、みたいな。応援してくれよ、みたいな。ぼっちがこう、一生懸命。アピールしたりもするんですけど、全然受け入れられないんです。
へぇ。
どこまでもぼっちなんですよ、彼。いつまで経っても北ちゃんが現れない。
現れない、ぼっちゃんなんですね、
は
い。
そうなんですよ。もう北ちゃんが入って、ぼっちちゃんだけ抜けちゃったような結束バンドの物語でしたね。
なるほどね。
不安がってじゃないですか。ぼっちザロックで、ぼっちが。ひとりちゃんがすごく自分だけどうせこのまま行ったらバンドから追放されて、えらいことになるみたいな。えらいことになったらこうなんねんなっていう、そういう映画です。
あ、
はい。
これはなんか見る機会だったらちょっと見てみます。
そうですね。配信なんかで来るといいんですけどね。
ね、
結構マニアックだと思うんで。ちょっとどうかと思うんですけども。
リクさんが送ってくれたリンクから、ページに飛んだら、四国はそもそも上映されてないっていう、
はい。大阪でも多分一巻だけやったんじゃないですかね。近畿エリアでもなかなかちょっと見にくいっていう。
うん、大阪第7劇場だけです。
だけでしょ
う。
そうなんですよ。おすすめです。はい。
はい。そう、そうだな。ちょっと二人見たものだから一本いっましょうか。
はい。
まあ、うちの番組でね、もう語ってるものもあるんですが、
はいはい、
まあ、お互い入ってるもので言うと、
はい、
どうかホリアドゥ。
うん。入れましたね。
そうですね。
お互い
入ってましたね。
はい。
まあ、世間的の評価がめちゃめちゃ低かったじゃないですか。
低かったですね。うん、僕はそこまでではないとつくづく思ってる映画なんですけれど、
やっぱりそのアメコミに対してちょっとやっぱり
聞
いてる系で見てる僕らでだからこそこの評価になったのかなっていうところ、
なるほどね、
思いますけど、やっぱりそのアメコミ好きな方もしくはやっぱりやっぱり今までのジョーカー像が好きな方っていうのは、どうしてもジョーカーはこうあるべきだっていうのがもう確立されてるじゃないですか。まあ、その辺がそこまでない僕らであるからこそ、この引いた目線で見れたのかなっていうのはありますけどね。
あくまでもアーサーの物語として完結したじゃないですか。
うん、ですね。やっぱり、その、アーサー目線でしっかり見ると、もう、めちゃめちゃ悲劇じゃないですか、これって。
そうそうそう、悲劇ですよ。
そう、もう、かわいそすぎるんですよ、ね。
ひどすぎるっていう映画じゃないですか。
やっぱりそこですよね。やっぱりジョーカーイコール、やっぱり強いヴィランでないといけないっていう目で見ちゃうと、それはやっぱり物足らなくなるよってやっぱ思っちゃうのかなっていうところ。
ちなみにスパスパさんは最後に向か、あの、面会に来てたのは誰だと思いますか？
ああ、僕は、友達のあの、小人の方
ですよね。
うん、彼なのかなっていう。
僕も彼なのかなと思って。
だから本当にもう、下手すらもう、
そうなんですよ。
全てが妄想の可能性もあるじゃないですか。
そうなんですよ。ほんでね、鳥頭の方かな、だかな、ジョーカー、カズアセさんと収録したのを聞き直したんですよ。
はいはいはい、
あの、小人のシーンで、スパスパさんと僕二人して、チェーンが届かねえでやんの、言うて。
そんなこと言ってました。
言ってました。ひどいな。
ひどいな、と。
ひどいな、って思いながら。
そう。まあ、なんか、
いや、もうね、
すごく悲しく、うん、
悲しいですよね。
見終わった後にね。
たまらないものがありましたね、うん、僕は、うん。やっぱホアキンがうまいんですよ。
ですね。
うん、
本当に救いがないなと思って。
うんうん、げっそりしましたね。えらいもん見たわ。
ですよね。だから完全にその今までのアメコミ文脈の中のジョーカーではないもの
ですね。ないものですね。
うん。
やっぱり一般人を祭り上げるって良くないなと思う。
ですよね。だからまあ、やっぱり今の世の中ってやっぱりそういう担ぎ上げる人を求めてるじゃないですか。
そうですね、うん、どっちかというとそういう感じですよね、うん、だからそこ非常にそこに対するアンチテーゼ、
そう、カウンターです、ね、
あるような気はしますね、うん、だから実はメッセージ性がやっぱり強いんじゃないかなと
ですよね。やっぱりその
思いますけどね、
一作に対するカウンターでもあるっていうところが、うん、
でしたね、
うん、セルフでね
そう
やってるっていうところが素晴らしかったかな。
まあ確かにね、反省会見させられても辛いもんはあるっていうのもわかるんですけど、うんうん、僕は必要な反省会やったんではないかと思ってるんで。
ですよね、
うん。よかったなぁと思ってます、うん、すごく。映像があと綺麗でした。
うん、綺麗でしたね。
うん。
まあ、
すごく。
なんかこう、この内容で、で、ゴーサイン出した配給の方もすごいなとは思いました、
ね。そうですね。そうですね、うん。いけると思ったんかっていうのを言いたくなりますけどね。
いやー、本当に公開してすぐ国評の嵐だったですけど。
嵐でしたね。
なんかこう、決してね、逆張りで、いや、良かったよって言うんじゃなくて、純粋に、うん、見て良かったなって覚えたんで、うんうん、なんかちょっと、うん、変に取られると、ちょっと、ね、うん、残念ではあるんですけど、決して逆張りじゃなくて、ちゃんと
一回セットで見てみたらと思いました、
ね。ああ、ワンツーでね。
うん、ワンツーで、
うん。
ワンのジョーカー、かっこいいかっていう部分は僕はあったんで。
うんうん、ですよね。まあ、そうな、なんか、とにかく本当に見終わった後にもう切なすぎて、もう、うん、多分前の回でも僕言ってますけど、本当にやめてあげてっていう気持ち。
そうですね。今年、うん、去年のやめてあげて大賞、
ね。大賞ですよね、うん。そんな気持ちになった映画かな、うん、まあ。
わかります。
うん、まあ、ガガが いるかどうか問題もあるんですけど。
うん、
まあまあ、ガガはガガで、まあ、アクセントにはなってたかなと。
なってたかなと思います。
うん、まあ、予告詐欺があったっていうので、だいぶね、
そうですね。
出ましたけど。
だいぶ予告詐欺でしたよね。あのシーンないやんけっていうのは確かに僕も思いましたからね。あれって思いながら見てましたから。
そうですよね。あれ見せられるとそっち期待しちゃうよなっていうのは、
ど
う
やっても。
あるかなっていうのは。
そこに起こるのは仕方ないかなと思いましたね。
うん、確かに。うん、まあ、爆薬多すぎ問題が僕は聞
く。ああ、爆薬多すぎ問題ね。
死んでまうと思い、うん、まあ、爆薬もね、うん、妄想だった可能性もあるな。
ありますからね。わかんないですからね、そこは。そこは全部わかんないですからね。
まあ、そこがやっぱり、うん、うまいなっていうところは感じましたね。うん、やっぱ虚実、どっちなのっていうところ、うんうんうん、まあ考えさせる余白ではありますからね。うん、いろんな考察出てましたけど。
そうですね。
まあ、自分で考えたらいいんじゃないと思いますけどね、
うんうんうん。そこはやっぱりそういう形で投げかけてる映画ではあるのかなと。
ですよね。
はい。そういうところも良かったかなと思います。うん
まあいろいろ賛否両論ある今年のまあ一本あったのかなっていう、うんうんうん、
でしたね。
ところではありましたかね。
そうですね。
はい。
う
ん、
そう、うん。そうですよ。
はい。
はい。
と、そうだな。お互い見てもらうものだと、
はい。
哀れなる者たち。
はい。はいはいはいはい。
こちらですけど、まあ今年ね、あ、去年か。去年のまあ、序盤戦でしたけどね、1月。
そうですね。
うん。
これ以上のものがあるのかって言ってた変態映画の一つですけども。
そうですね。年の初めにすごいも見てもうた感はありますよね。
そうです。これね、スパスパさんは1位でございますけども。
はい。いや、はい、もう本当に、まあ、一人の女性のね、まあ、こう成長する物語としては、うん、やっぱりものすごいものを見せられたっていうのがありましたね。で、やっぱりランティモスの変態性もしっかり出てたし、
出てましたね。
うん。まあ、ちょっとね、過激すぎるから、これを、まあちょっと、ありがたがって見るのはどうなのかなって言いましたけど。
でもやっぱ綺麗でしたよ。うん、
綺麗だもん。
この映画。
確かにね、美しかったですね。
うん。すごくよくできてましたよ。
まあ、実際ね、アカデミーでも美術賞と衣装デザイン賞取ってますからね。うんうん、やっぱりルックもものすごく綺麗で、
インパクトに残る映画でしたね。
です
ね。でもやっぱりエマストーンの最後のドヤ顔ですね。
素晴らしかった。
素晴らしかったですね。
本当にランティモスはやっぱすごいですね。
すごいですね。哀れみの三章も含めてやっぱすごいと思いますね。うんうん、これ撮った後にあの映画っていうの
は、やっぱり、ね、メインどころの演技力っていうのも確かなことだ
と思うんですよ、
ね。そうですね。
キャスティングが素晴らしいですね。
うんうん、まあ、マーク・ラファローもしっかり立ってましたし、
ね。立ってましたね。
そうですね。まあ、デフォーもデフォーでね、すごいメイクだったですけど。
よかったですね。
まあ、やっぱり、エマ・ストーン力はあったんじゃないですか。
いや、強いですね。
強いですよね。
エマ・ストーンやっぱ強いっすよ。そう思います。もう一本ぐらいランティモスとやってほしいなと思って。
ですね。
やるんかな。
やりそう
です。なんか韓国映画のか、韓国ドラマかのなんかリメイクや
るんでしょ。ああ、なんかちらっと聞いたことある。そうですね。エマ・ストーンの、僕は今回で2作目ですかね。
ね、ですね。ですです。そうですよ。僕がライアン・ゴズリングやったらこんなことにって思ってるかもしれないですけど。
また、ブルーレイ買ってる。
そうですよ。いそいそブルーレイ買いながらこんなことにって。
いつまで
意外とララランドが自分の中に根深く刺さってんなってつくづく思うんですけど。
ランドね。本当に。
あれね。好きなんですけど、なかなか見れない。
いや、わかります。もう一回見直す気にはならない。
打ちのめされてしまうので。
悲しすぎますよ、本当に。
ですよね。
あの映画好きな男だけなんじゃないですかね。
そうかもしれないね。もしかしたらそうかもしれないね。ね、何で最後の気象医とかって言われても仕方がないですよね。
そうっすよね。
そうそうそうそう。そこの違いはあるかな。なんかそうかもしれない。まあだから最後男は犬になるわけじゃないですか。哀れなる者たちで。
そうっすね。
あんな落ち。すげえなって。
すごいね。ああ、もう本当に召喚の、変態ども。
そうですよ。ハウ男ね。流行らせなあかんって僕らが言うた。ハウ男。
最低であり最高ですけど。
あんなんよう考えるわって思う。
ハウ男ね。
ね、何の意味がこのスローストップにあんねんって
思う。入れたくてしょうがなかったんですよ。
あったんでしょうね。ああいうとこなんだよなぁと思って。まあ、哀れみの三章も変な映画でしたので。
ね、僕ちょっと見
ました
。
面白かったですけど。
やっぱり、ランティモスミはすごく。
あります、あります。
うん、
おかしいんです。やっぱりどっか。ミワが一番、第二章が一番好きかな。僕は。はい。
ああ、ちょっとね、純不動でもバラバラ。
はいはい。はいはい。
あまりがないかもしれないんですけど、ちょっと僕が聞きたいのは、
はい。
グラディエーター2見れてないんで、ちょっとこの話を聞きたいんです。
グラディエーター2。
はい。
デンゼル・ワシントンですよ。
デンゼル・ワシントン。
デンゼル・ワシントンがね、後半突然マッコールさんになるんですよ。
やはり。
来たって来たでって会場の中でね、男どもがそういう空気で見てましたよ。僕ファイナルまだ見てないじゃないですか、はいはい、マッコールさんのファイナル、はい、まだ見てないんですけど、なんとなくあんまりイコライザーに思い入れがなくって、
ファイナルじゃないっていう噂が今流れてますけど、
そうなんですよ、4も5も取るぜって言い出してるんでしょあの人。そんなスタローンみたいなことまた言い出してこの人とかもね。
いやー、もう、マッコールさん
で。ただね、やっぱ、デンゼル・ワシントン、うまいわ。
ああ、そうですね。うまい。やっぱり。
うん。
ああ、大俳優やとは思いますよ、本当に、
ね。でね、グラディエーター見てから、このグラディエーター2見ると、うん、うまいこと被り寄るんですよ、ラッセル・クロウが。
お
ー。ああ、あのシーンやわ、って。うんうん、ああ、こんなシーンあった、みたいな。
やっぱり見る前にワンもう一回見といた
方がいい、ね。絶対見といた方がいいです。うん。うん、絶対見といた方がいいと思います。うん、僕おかげで2回見に行きました。
ああ、なるほどね。うん、もう一回見てからですね。
2見に行って、ああ、せやったこんな話やったわーと思いながら見て、うん、もう一回家でアマプラでワン見て、うん、面白かったわーと思って、2見に行って、2めちゃめちゃ面白いわーってなりました
。評価高かったっすよね。なんか面白いっていう話はいろんなとこから聞いたなぁ、うん。
すごくまた美しかったんですよ、うんうんうん、僕の中で。最後の、最後の方の映像が。うん、ああ、なるほどって思って。そうかと思って。ラッセル・クロウはそうだ、そうなって、今回はそうなるのかっていう。
ほう。
でももうデンゼル・ワシントンやりたい方だよ。ああ。
そうなんだ。
これ、めっちゃかっこいいですよ、だから。
ああ、やっぱその前作とはだいぶ時間が空いたじゃないですか。
空きましたね。
その映像的な表現としては、どうです、はい、そのグレードアップしてるというか、今のやっぱり。
グレードアップさせつつ、うん、うまいことワンに寄せてるっていうんですか。
そうなんですね。
え、
うん
ね、だね、
うん、
サメ映画でもあるんですよね。
おかしいよね。おかしいよね。
ええ、
サメ。
もうディドスコ何でもありになってきたなぁと思って。
もうまあコロッセオ自体ね、その、まあ回線ができるような舞台装置であったっていうのは史実でありますけど、サメ出てくる。
サメ出てくるんですよ。
おかしいおかしい。
で、あと、よくわからないクリーチャーも出てくるんで、そこは見てください、ぜひ。
あ、そうだ。
こう動きたい。何これって思いましたから、僕。
なんか予告でサイが出てくるの見たけど。
あ、サイは出てきますね。でかいんですよ、サイのサイズが。
あ、そうだ。大王邪気みたいな、こう。
でかすぎない
なんかちょっとでかくねって。
そうそう、サイってこんなに大きいんかなって、ちょっと、なんか、あれ、こう動物園に見たサイってちっちゃいだけやったんかな、みたいな。
こうね、
そう。
覇気が出てるんですよ。
覇気が出てるんでしょうね。
そう見えてしまうんでしょうね。
そう。熱い映画です。熱くなれますし。
まあ、リドスコがまたね、
やりましたね。
やっぱ撮るっていうところがすごいですよ。
そう。やりやがったと思いました。やりやがったってなんか、ゴールデンカムイみたいなやつ、杉本みたいになってました、僕。
やりやがった
、あいつやりやがった。
いや、すごいっすね。リドスコのパオ。
2回見に行って2回目の方が面白かったって
。ああ、なるほどな。
おもろーと思って、うん。チャンスがあれば3回目まで狙ってたんですけど、なかなか時間がなくて行けなかったんですけど。
これはちょっと、また配信来るまで楽しみだな。
ぜひ楽しみにしててください。
うんうん、はい。
ワンが好きやった人は絶対見た方がいいよって思ってるところはあります。続きものとしてよくできてるんで。あと女優さんですね。名前ちょっと今ど忘れしちゃったけど。グラディエーターで、ホアキンのお姉さん役やってた。
はいはいはいはい。
あの人がそのまま出てるんですよ。
そうなんですね。
それが良かったんですよ、また。
やっぱり
そのスライドがね、すごくよくできてて。
やっぱり実続き感を感じますよね、同じ
感じますよね。うん。やっぱよく出てくれはったなぁ。
そうなんだ。
よかったです、すごく。
うんうんうん、
最後泣きましたし、ボロボロって泣いて、おぉ
いや、本当にね、時間が合わなかったんですよ。 前もちょっとね、この番組で言ったかもしれないですけど、
そうですね。
深い時間じゃないとやってなくてね、これはいけなかったのがちょっと残念でしたね。はい。
はい、
ぜひ。はい。
はい。
そうですね。あと、そうだな、気になってるもので言うと、はい、クライム。これ、
チャイム。
僕見れて、あ、チャイムか。ごめんなさい。
チャイムです。
チャイム。はい。これは見れてないんで、
はい。
ちょっといろいろ欲
しい。45分しかないんですけど、ね、
はいはいはい。
映画としては。で、黒沢清監督の作で、はい、
なるほど。
クラウドの前に上映がかかって、はいはい、配信は5月くらいからもうしてたのかな、はいはいはい。なんかね、新しいプラットフォーム、うん、で、なんか映画人を育成するみたいな、うん、そこで、なんか、邦画では第一作やったのかな。
おー、そうなんですね。なんかで、
うん、で、料理学校の、
うん、
先生が主人公なんですけど、はい、この人がクラウドの変な声出してた人。
はいはいはいはい。
ゲームセンターで、うん、ひょろっとした、ちょっと四角い、丸い二角が言いそうな顔してる人ですね。
最後にこう、カルガワやった一人ですね。
カルガワやった一人です。ですね、四角い二角がですね、はい、間違えてました。丸くはないですね、二角
師匠
は。あの人が主人公なんですけど、
なるほど、ちょっと前のクラウド界でもちょっと触れてましたよね。
そうですね。うん、ね、料理教室にですね、うん、他の生徒さんがいろいろいる中、はい、だいたい二人組でやるじゃないですか、はい、お料理の教室、二人組で向かい合って、料理してくださいね、はい。教室の端っこの方で一人だけ、小日向文世のですね、
うん、
息子が、ポツンと一人で料理しとるんですよ。
う
ん
う
ん、なんか、はぶられてるやつ、あいつおんな、とかって思ってたら、うん、あいつが、突然、変なこと言い出したり、怒り出したりするんですよ。で、先生にはわかんないと思いますけどね、チャイムが聞こえるんですよ、みたいなことを言うんで、あ、もうこいつ完全に行っちゃってるわ、って、ね、
うん。
で、そいつが、突然、包丁で、首、くさって刺して、え、血まみれになるところからスタートするんです、この映画。
いきなり、
いきなり。その時に、その先生にもチャイムが鳴るんですけどね。
おお、
はい、うん。頭の中でチャイムが鳴るとやばいよねっていう映画です。
はあ、ちょっと。
とにかく黒沢清が、自分が思う怖いものを、45分の中で、呪術つなぎにした映画なんですよ。
なるほどな。うん。
だから、
手触りが。手触りが多分ものすごく変なような気がするな。
変なんです。
うんうんうん、
その家の中、うん、その料理教室の先生がまともであればいいんですけど、うん、この人がだんだんまともじゃないねんなって分かってくるんですよ、見てる間に。
なる
ほど、うん、あ、奥さんもまともじゃない。あ、子供もちょっとおかしい。あ、って。途中でね、この先生がいわゆるレストラン、フランス料理かなんかかな、うんうん、の、レストランの、いわゆる、コック長、料理長みたいな、うん、うん。ので、監修みたいなので入ってほしいって言われてるっていう、面接、うん、話が進んでるみたいな感じで、うん、面接官とね、先生の話が噛み合わないんですよ、全然。僕はね、こんなすごいことができるんですよ、みたいなこと言ってて、全然面接官そんな聞いてないのに。
ああ、でももうそれ黒沢清
あるじゃないですか。
溢れてますね。
溢れてますよね。噛み合わないっていう
ね。
噛み合わない怖さっていうんですか。
そこに恐怖を感じるっていうところのね。
やっぱ面接って僕、人事したことあるんで、わかるんですけど、はい、うん、噛み合わない人が来たとき、辛いんですよね。
ですよね。
うん。え、って、どう、申し訳ないけど、これはちょっと、
どう断ろう、
全然噛み合わないわって
なっちゃいますよね。
なぜここに君は来たみたいな。
やばい
な。特にやっぱり面接で困るのは自分のことしか喋らない人なのかもしれないなって、つくづくこの映画見て、僕はこんだけできるんですよ、あんだけできるんですよ、いや、うちのお店に対してどれだけできるんですかって聞き返したら、うん、え、いやー、だから僕はねって、また始まるスタートするんですよ。いわゆる堂々巡りの恐ろしさですよね。
ですね。
ほんなら、そこの、面接してる レストラン、いや、喫茶店で、うん、突然、ナイフ振り上げて、隣に女の、座ってる女の子を襲おうとする男が出てきたりする。うわ、怖っ。そういう映画です。
ハテナしか出ないです
よ。永遠45分、そういう映画です。
頭おかしいですね。
あとクラウドは、ほら、荒川よしよしが立ってるだけで怖かったじゃないですか。今回この映画に関しては、刑事役の渡辺一慶が立ってるだけで怖いですから。
渡辺一慶の見方が変わってしまうっていうやつですね。そう。
ウィニーでほぼ僕、渡辺一慶かなり偏見持ってるようになっちゃったんで。
あ、そうですね。あれ最悪でしたからね。
はい。はい、
やっぱりや、つって。
角にね、渡辺一慶がおるとまずい状況に先生が陥るんですけど、ある事情から。渡辺一慶が出てドキーって僕もしてああって。怖っ。
ああ、なるほどな。
ホラー映画ですね。よくできたホラー映画ですね。
これはちょっと面白そうだな。
面白いですね。45分で見やすいです。
なんかね、私、他の映画で50分ぐらいの映画がありましたけど、
ああ、ね、
それはちょっと、なんか、1700円がっつりね、割引なしだったみたい
ですね。そうですね、割引特別料金でしたからね。そうですね。
それと比べて、これはちょっとお金払っちゃうかなと思います。
そうですね、後ろ見てるやつでしょ。
そう。
ね、後ろ見てるやつ。
ね、なんとも言わないですけど。
ね、褒めないとダメなのかって思ってましたからね、僕は。
僕も最近見ましたけど、いまいちやっぱり乗れなかったな
ぁ。なんでしょうね。
まあね、下敷きにしてる事件があるじゃないですか。
まあ僕もその時点であれを消費した時点でちょっと怒りがあるんで。
そうですよね。そこのやっぱり、はい、イランノイズが入って純粋に作品が見れなかったっていうのが正直なところかなぁと思いますけどね。いやーいや、これはちょっと、やっぱり黒沢清志味が溢れてる作品です
ね。溢れてましたね。
ちょっと見たいかなぁ。
はい。
ねえ。
おすすめです。しばらく1位でしたから。
ああ、そうなんですね。はい、
クラウドと行ったり来たりしてたんですよ。どっちかなぁ。
クラウドもね、いや、二人で会話も取りましたけど、
はい。
クラウドやっぱすごかったっすよね、今年。
すごかったですね。おかしかったですね。今、配信始まって、なんじゃこりゃになってる人多いみたいですから。やっぱ、普通の人はなんじゃこりゃってなるんですよ、スパスパさん。
いやーね、4名も一緒に見ましたけど、はってなってますよ、ずっとはってなかった、
うん。普通かなと思います、その反応。
なんでって。
怒ってる、時間改正と怒ってる人もいるみたいですけど。
そうなんですね。いや、最高でしたけど、
ね、最高でしたけどね。
いや、最高でしたよ、マジで。クラウド。
邦画の僕の1位じゃないですか、実質3位に入れたってことは。
とにかくね、佐野くんの怖さ。
怖かったですね。
佐野くん超怖いですよね。
怖いっすよ。
バイトで雇った子なのに、こいつ何者って。
そう。なんか、え何このキリングマシーンって。
キリングマシーン。そうですよ。だから車ちょっと僕の、出しますよって持ってきた車がルノの時点でこいつやばって思う。
お、やばいですからね。
ただものじゃないっていう感はありましたよね。そう。
菅田将暉が一切僕らの会話に出てこない、ね。
そうですよ。菅田将暉も、まあ良かったですよ。良かったですけど、それ以上にキャラが、
立ってました
ね。他のキャラが立ちすぎてたっていうのか。
立ちすぎてましたよね。よかったですね。狩りに来る人たちもよかった
ですね。そうですね。
キャラ全員立ってるな、狩りに来る人たちって思いながら。まあ、マンハントものなんで、そのつもりで見た方が
いいかなとは思いますし。
とりあえず、チャッチー、通販サイト。ちゃうね。メリカリとかあんな風に見えんねん。黒沢清にとったらって
。そこにお金はかけないんだと思って。
そう。そこにお金はかけてないっていうね。
ちょっと安かったですね。
安かった。あの安さが黒沢清なんですけどね。笑ってしもったんですけど、僕。来た来た。
いやー、まあまあ、佐野くんをね、こう発掘できた映画としては。
いや、映画ですよ。いやー、よかったです。よかったです。本当によかったです。
荒川よしよしのたたずまいっす。
たたずまい。あそこからスイッチが入るんでね、この映画。おかしいって。夜、電信柱の横で荒川よしよしが立ってて家見てたら怖いっていうのが。
泣いてまう。穴見えたら。
穴見えたら泣くよね。怖すぎるよね。その荒川よしよしが理由もよくわからない状態で追いかけてくるっていう映画ですからね。
菅田将暉なんであんなに固執してるのかわけわかんないです
よ。わかるよ。ほな、佐野くんも固執してるからね。いや、奥平大賢くんかな、あの、発見でしたね。
発見でしたね。
発見でした。ええ俳優さんです。
クラウドを今年も僕らの中でキャッキャ言えた一本としては、すごく楽しかったですね。
楽しかったですね。思い出深い、うんうん。スパスパさんの7位で僕の3位ですね。
ということですね。
はい。